和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週はオーセントホテル小樽の料院総支配人でありバーテンダーでいらっしゃいます野田博さんにお話を伺っています。
暗がりの中でタキシードを着て、で銀のシェーカーを振る人のがですね、赤色とか青色とかグリーンのお花のようにポンポンポンポンとこうカクテルができていくわけですよね、
はいはい、
とてもやっぱりこう引きつけられたというか、もう気がついたらこうそういうお店に通っていたんですけれど、いつの間にか働いていたという口ですかね。
それはいくつぐらいの頃ですか。
いやもう学校出て間もなくですよね、はい、
ということはじゃあホテルマンというよりもホテルに勤めるというよりもそのカクテルとのやっぱり出会いが強かったんでしょうかね、
う
ん、
そうですね、最初の入り口はそうなりますね。
あ、はい、まあ考えてみれば昔その頃はですやっぱりカクテルブームの時代でもあったん、
はい、ありましたね、はい、
ですね。
ちょうどその当時は僕の時は昭和59年ぐらいでしたね、はい、1984年とか、やはりこうカフェバーというね、
はいはい、
業態ができて、ちょうどテレビではあの小林克也の MTV というのがね放送されて、
は
あ
は
あ、アメリカのロック音楽が民放放送でこう流れるようになって、でそこで飲むのがウイスキーでもなくワインでもなくやはりカクテルだったんですよね。
かっこよかったんですよね、
うん、かっこよかったんですね、かっこつけたかったんでしょうね、うん、はい、
あでそれは札幌からスタートされたんですか。
最初は札幌ですね。
あああの札幌だけじゃないところでの経験もされたというふうにお聞きしてるんですが、
やっぱり都会に憧れますのでね、やはりこう、まあ、やはりこういう仕事って国家試験でもないし、当時は教科書もなかったので何が正しいかわからなくなるんですよね、まあ、いわゆる我流というか、そこを確認したかったんでしょうかね当時はね。そうなるとやっぱりこう首都圏に行ってそういうお店に入ってとか、やっぱりそういうスタートになってきましたね。
あ、はい、ということは、まあ、首都圏ですから当然東京
に行ったりとか関西方面に行ったり、まあ、まあ、一人暮らしですからフットワーク軽かったですね。
あ、いわゆる修行に出た
っ
ていう、
まあ、かっこよく言えばね、振り返ってみたら修行だったのかもしれませんけど、その当時はもう思ったまま思ったままやはりこう本物というか、やはりこうそういうものを探しに旅に出てたみたいな感じでしょうか、ね、
はあ、でそれが 今につながってるわけですよね。
そうですね、20代後半に帰ってきて、
はあは
あ、まあ、そこでまあご縁があり、まあ、こちらオーセントホテルズの、につながったということにもなりますよね、うん、やはりこう当時の経験としてやはりこう首都圏のね、やっぱりこう人の数や価値観の数だったり、やっぱり洗練した技術というのをまあよく言えば感じ、
はい、
まあ、それを北海道に帰ってきてなんとか自分なりにフィードバックしてこれたのかなという。
どんなあれですか、修行の時間を過ごされたんですか。
やっぱり僕だけではないと思うんですけど、当時は教えてくれるということはないですよね、あんまりね。
あ、はいはいはい、まあ、
やはりこう見て覚えだったり、やはりこう職人の世界ですから物が飛んできたり
、
まあ、やはりこう今では、ね、考えられないようなね、まあ、本当に、まあ、氷一つにしみても、まあ、手取り足取りというのはなかったので、うんうん、それは帰ってきてから、あ、こういうことだったのかとか、やっぱりこう、あ、だからそういうふうなお話があったのかとかということをね、まあ、うまくこう通用してというか。
しかも、まあ、カクテル一つとっても歴史があるわけですからね。
そうですよね、
はい、ですからそんな一朝一夕に身を見まねでできるものでもないかったんですよね。
やっぱりこう星の数あるカクテルですけど、レシピというのがあるんですけどね、
はいはい、
レシピを覚えるだけでも大変ですけれど、その一つのレシピでもお客様の数だけやっぱりこう作り方が変わるわけですよね。
はは、
うん、そうなると、まあ、その教科書を見てレシピを覚えるよりもやっぱり うん、まあよく言われたのはちゃんと見なさいと、まあ、そのお客様をちゃんと見なさいと、感じなさい、気づきなさいというね、まあ、それが結局、まあ、そのお好みのカクテルにつながっていくという、うん、ところになるんですかね、
うん、例えばその首都圏で、まあ、勉強されてる時にたまにはこうシェーカーを振らせてもらったりすることはあったんですか？
うん、練習以外では一度もなかったです。
練習以外あ、うん、そうなんですか。
お客様の前では一度も、うん、なかったと思いますね。まあまあ、まあ、そのお客様も厳しかったんでね、まあ、そのちょっとやってみとかってね、感じでこうお作りさせていただいたようなことはあるけど、あくまでもそれは、はい、まあちょっと指導的な感じで、うん、しっかり対価を得てお作りさせていただいたことは、うーん、まあ、記憶にはないですね。
うわ厳しいね。
当時ね、今だとみんな辞めていっちゃったんですよね本当、うん、
そうですよね。
もう今同じことしたら誰もいなくなって、
逆に今野田さんが後輩の方にそんなことやったらですね、
もうとんでもないもうどこ
あでもそれだけやっぱり見て覚えなさい、職人さんですもんね、
う
ん、
そうですね。やっぱりもう本当おっしゃる通りですね。やっぱりこう、やっぱり何事も手加減、さじ加減ですよね、うん、いくら技術あっても、うん、手抜いたり、うん、相手を見ていなかったら絶対にうんとはないですからね、
うん、カクテルを飲みに来られる、例えば今でしたらオーセントホテル小樽さんの、まあバーに行って野田さんが作ってくださるカクテルを飲みに行きたいなって、その一心で来られるお客さんだってもちろんいるわけですから。
そうなんですよね、はい、
ですからそのお客さんを大事にするっていう意味では、うん、やっぱりいろんなことがそこにこう包まれてるんでしょうね、きっとね、
うん、それをね忘れることなくねってまあ、勤めていけたらと思ってます、はい、
でね、この小樽を選ばれたというのは何かあるんですか？
うん、まあ、ちょっとご縁かなと思うんですけど、はい、父親が小樽の生まれで、ね、育ちでね、父もやっぱり手に職作る専門職であったので、
はい、
まあ、子供の頃からお前も手に職をつけるなんて話を聞いてました、で、まあ、その中でホテルができ始めるというお話が聞いて、はいはいはい、まあ、お客様などのお声掛けもあって、でまあ、今の会社にご縁がつながったということになりますけどね、うん、
教科書がないんですもんね。ですから、まあ、一流のバーテンダーになろうということで本州に行って、まあ、修行するわけですけれども、あの野田さん話し方は本当に物静かなんですが、まあ、並々ならぬそんな決意が伝わってきましたよ。さあ、メッセージはこちら、メールは元気アットマーク stv.jp、 おはがきの方は郵便番号 060-8705 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。